大項目3点について質問したいと思います。留萌市では現在留萌の整備によるアウトドア観光、食料安全保障、子育て支援、未来志向型教育、洋上風力などさまざまな振興策が検討されていると思います。しかしながら今後の人口減少を止めるのは地方自治体においては現実的に大変難しいことだと思います。そのための振興策だと思いますが、新たな公共施設建設はどのように進めようとしているのか、またどのように維持していくのかお聞かせください。現在留萌にはたくさんの公共施設があります。人口割合に対する公共施設の面積が多いと言われています。公共施設のあり方をそろそろ考えていく時が来たと思います。今後公共施設をどのように管理していくのかお聞きします。大項目2点目、三泊漁協にある畜養施設に行ってきました。ナマコは貴重な漁業資源として期待され、安定した資源確保を推進するため、市と新生マリン漁協と東海大学が連携して、この施設でナマコ飼料生産を行っています。しかし、この建物は建設から40年以上が経過し、老朽化が著しく、施設全体が狭く、実験に使う水槽が十分に設置できない状況です。市は、この施設に代わる水産振興センター建設を計画していますが、国の補助制度の活用が決まらず、模索している現状と聞きました。育てる漁業の体制強化を図るためにも、一日も早く新しい施設整備に着手できることを期待しています。新聞報道においては、アルプス処理水放水の影響もあるとされておりますが、留萌管内のホタテの漁業は韓国にかつて出荷しているので、今のところは影響ないように聞いています。また、ナマコ漁業の先行きが不透明であるとの報道がありました。留萌の漁業においては、水揚げの大部分をナマコ漁が占めていることもあり、このままでは大きな打撃となると思われます。そうした中で、独自の振興策として進めることも、地域水産業には水産振興センターが必要と感じます。次に、洋上風力においても、何かしらの被害があるとするならば、被害を受けるのは漁業者であります。そうした中で、洋上風力に期待される漁礁などの効果についても、今後、調査をされることと思います。藻場造成についても、水産振興施設を活用した中での振興策というものも可能かと思います。先ほどのとおり、現在さまざまな施設整備が検討されている中、留萌市水産振興施設については、中西市長就任時からの公約であったと記憶しております。今後、どのようになっていくのかお答えください。ふるさと納税制度は、今年度10月から寄付金額の引き上げや返礼品の変更がありました。11月は寄付額が伸びなかったと聞いています。今後、どのような制度改正があるのかわからないところもあります。なくならないことを祈るばかりです。留萌市にとってはとても大事な事業だと思います。基金については一定程度留保しながら市としての力をつけていく必要があると思います。今後の基金運用の方法についてお聞かせください。以上で終わります。
答弁を求めます。市長。
米倉議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、今後のまちづくりの中で中項目1点目、5つの核拠点形成の進め方として、新たな公共施設建設をどのように進め、どのように維持していくのかというご質問でございますが、アウトドア観光の拠点施設につきましては、先の第3回定例会において補正予算の審議をいただき、現在、基本計画策定を行っており、拠点、施設の規模や、施設機能、周辺の土地利用および施設配置、維持管理および運営方針、概算事業費などを基本計画の中で整理した上で、1月末までに素案を策定し、改めて議会の皆様への説明や、パブリックコメントをはじめ、市民の皆様へ説明の機会を設け、ご意見も伺いながら、年度内に基本計画を策定してまいりたいと考えているところでございます。また、本施設の維持につきましては、公設民営の趣旨から、運営費や維持費は入居する企業や店舗の収益で賄うことを基本に考えております。次に、食料安全保障の拠点、施設につきましては、留萌港小麦収出荷施設の整備に向け、現在、基本計画部分の業務を完了し、早期事業化の対応を可能とするために、実施設計業務を行うとともに、事業の財源となる補助事業の採択に向けた事務手続きを進めているところでございます。本施設においては、年間3万6000トンの取り扱いを前提に、施設の単年度収支はプラスで推移するものと見込んでおり、この部分を施設建設に要した市の実負担経費となる記載の償還費用に充当することで、市の負担軽減を図りながら、留萌港の活性化と、荷役事業者の業務確保に伴う雇用継続、多くの輸送車両が往来することによる地域への経済波及効果などを期待しているところでございます。次に、子育て支援と食品製造の拠点施設につきましては、現在の学校給食センターを売却し、学校給食事業の民営化の検討について、現在、留萌市教育委員会において審議、検討いただいている段階であり、広くさまざまな関係者の皆様の意見をいただくため、学校給食センター運営委員会への諮問を行い、慎重に審議を行っているとお聞きしているところでございます。本施設については、売却後、民間事業者による維持、運営となり、学校給食のさらなる充実と、施設を有効利用した新たな配食サービス等が展開されるものと期待しているところであります。次に、中項目2点目、現状の公共施設の管理として、今後の公共施設の管理についてのご質問でございますが、市が保有する公共施設は、人口減少等により、施設の利用需要が変化する中、耐用年数を経過し、改修が必要なものが多く、老朽化リスクの拡大や、維持管理費の増大などの課題を抱えている状況にあります。これらの課題に対応するため、平成28年度に策定し、令和3年度に一部改正した留萌市公共施設等総合管理計画に基づき、長期的な視点で施設の更新、統廃合、長寿命化などを計画的に実施し、財政負担を軽減、平準化するとともに、1人当たり延べ床面積の縮減を図り、 効率的、効果的な公共施設等の最適な配置の実現に向け、取り組みを進めているところでございます。市といたしましては、今後老朽化した施設をすべて維持していくことは財政的にも困難であり、多様化、高度化する市民ニーズに応えていくためにも、施設の必要性、対策の内容、優先順位等を検討し、市民の理解を前提として施設の統廃合を進めていく一方、必要性が高いと判断する施設については、可能な限り複合的で多機能的な施設として整備を行うことで、公共施設等の保有面積の縮減を図りながら、市民の利便性や満足度を高め、ランニングコストやメンテナンスサイクルにも考慮した施設管理を行ってまいりたいと考えているところでございます。次に大項目2点目、水産業の振興の中で、中項目1点目、水産振興センターの整備に関するご質問でございますが、市内水産業のさらなる振興を目的に、大学における試験研究機能、活魚販売などを行う水産物高付加価値機能、漁業資源増大にかかる増養殖機能及びブルーカーボンを一体的に推進する拠点施設の整備に向け、建設事業費や活用できる補助財源などについて検討を進めているところであります。現在、建設予定地を留萌港南岸背後に位置する旧地方卸売市場解体跡地とし、施設延べ面積385平方メートル、構造規模を鉄骨造り一部2階建てとし、基本設計を行った結果、概算事業費といたしましては、約4億4000万円と見込まれたところであります。また、施設整備に活用可能な補助財源につきましては、現行の国制度において、浜の活力再生、成長促進交付金を予定していたところでありますが、漁業生産の向上に直接寄与する取り組みが補助対象となることから、当該センター整備で計画している4つの機能のうち、ナマコの増殖を行う増養殖機能のみが対象となり、施設の面積案分から全体事業費の 25% 程度のみ補助対象となる状況であります。私といたしましては、本来の本市のさらなる水産振興を進める上においても、本施設の必要性については十分認識しているところであり、国の補助制度の活用も模索しながら、他の財源の活用も含めて、施設の早期整備に向け検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目3点目、ふるさと納税の活用の中で、中項目1点目、ふるさと納税制度の現状と課題についてのご質問でございますが、ふるさと納税制度の現状といたしましては、制度改正により、今年の10月からふるさと納税にかかる寄付金受領額の5割以下とすべき、募集に要する費用にワンストップ特例に関する事務や、寄付金受領証に関する事務など、ふるさと納税の募集に付随して生ずる事務に要する費用も含めることとなり、市といたしましても、対応が必要な状況にあり、大きな影響があるものと認識しております。また、寄付者に対する返礼品の地場産品基準につきましても、これまで自治体で判断をしていた法律の解釈部分について、要件が明確化されてきているところであります。市の課題といたしましては、留萌市への寄付者が希望する返礼品は、 水産加工品の占める割合が多いことから、配送にかかる費用が他の自治体と比較すると高い傾向にあり、10月の制度改正による事務費に要する費用の参入も考えますと、寄付単価の増額や寄付額に対する返礼品率を下げるなど、競争力を維持することが課題となっているところでございます。今後につきましては、募集に要する費用について、広告にかかる経費の見直しを図るなど、事務費の精査を進めながら、引き続き寄付者に喜ばれる、応援したい自治体となるよう、ふるさと納税の取り組みを進めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
米倉議員。
はい。留萌の市民の中には、モンベルってまだよく分かってない人が多分結構いるんじゃないかと思いますが、これはどうやって周知をもっとしていくんですかね。
市長。
市民周知というのはですね、市政懇談会や先般行いましたまちづくり懇談会の中でもお話をさせていただいておりますし、また広報誌の中で職員の顔入りのページの中でもモンベルということも歌わせていただいております。今後も引き続きですね、モンベルについてどういう企業なのか、またどういうものが喜ばれているのかなど含めて周知をしていきたいというふうに考えているところです。
米倉議員。
はい。今年度は道の駅には33万人来場されたと聞きましたが、チャレンジショップを経営している人たちは多分たくさん来たんで売り上げも良くて喜んでるんじゃないかと思っています。今後モンベルもできさらなる人が来場されるのを期待しています。モンベルや小麦倉庫など整備案が先に進まれているんではないかと思いますが、拠点整備の優先順位はどのように決めているんですか。
市長。
優先順位、どのように決めているかということですが、日本社会全体が人口減少という、これまでに経験したことのない社会構造にある中、留萌市が抱える最大の課題である過疎化、少子高齢化へ対応するための施策展開が重要であると考えております。現在進めております5つの核、拠点形成に形成づくりは、それぞれの分野において企業の民間活力を引き出しながら力強い核柱を作ることで、自然と人や物が流動化し集積していく取り組みであり、人口減少を抑制し新たな雇用や関係人口の増加、さらには自主財源の確保と経済を活性化させ、必ず将来の留萌市の発展に結びつくものと考えております。優先度の考え方といたしましては、本事業についてはすべて同時並行で着手しているプロジェクトであり、中でも施設整備においては事業規模や補助財源の確保を含め事業が重複しないよう計画的に進めたいと考えており、まずは老朽化や物流面での課題解決に向け、留萌港の小麦収穫施設整備を優先的に手掛けていきたいと考えているところでございます。
米倉議員。
これから進んでいきますが、モンベルを反対している企業とか業者は請け負の仕事はありですか。
市長。
まあまだあも今モンベルにつきましては計画を作っている段階ということで、まあまあ、留萌市で取り扱っている事業者なども含めてですね、まあ、モンベルさんとの協議というのは必要になってくるというふうに思ってますし、少なからず地元の企業を応援していく形も取っていきたいというふうに考えているところです。
米倉議員。
私は議員をやりながらこれぐらいのちっちゃな会社を経営しています。いつもチャンスかピンチかと思いながらやってきて38年経ちました。市長もこの間市民説明会で、ピンチの後はチャンスが来ると言っていましたが、今小麦倉庫が必要な時の来たと今がチャンスだと思ってるんですか。
市長。
まあ、この小麦収縮化施設につきましては、本当に老朽化が激しいということと、まあ、地元というか留萌管内で、まあ、JA 留萌が一本化されたことも含めて、JA 留萌からの要望、また北空地上川からも非常に望まれている事業であります。でやはり高規格道路が完成し、また来年のこの規制を含めて考えると、やはり留萌港にこの施設があることが優位性が非常に高いというふうにも言われておりますので、まずはこのチャンスを逃したくないということで、現在国の補正予算における、そしてその、事業費含めてですね、要望を含めて、実質の事業計画を、上げているところでございます。
米倉議員。
はい、わかりました。私は小麦倉庫の質問で謝罪で始まった議員です。たくさん言いたいことはありますが、議会にルールがあるんでこの辺でちょっとやめておきたいと思います。次に未来型思考教育として、地元の中学生に留萌高校に進学してもらうためにはどのようなことを考えているんですか。
教育部長。
はい、お答えをいたします。未来志向型教育の拠点の中で、まあ、地元留萌高校とどのような、まあ、連携、どのような考えを持っているかとの質問ですが、まあ、現在地元留萌高校が、中学生に対して行っております、まあ、説明会の場等といたしましては、まあ、例年9月に中学生やその保護者、中学校教員を対象とした体験入学会等を実施し、学校全体の概要説明とともに電気建築、情報ビジネス各コースの体験授業、また先輩たちからの声として在校生からの体験談、さらには希望者には放課後の部活等の見学も開放するなど、地元高校の魅力をしっかり伝えていく機会が設けられているところでございます。また学校紹介のパンフレット等におきましても、学校の特色とともに留萌市からのさまざまな支援、タブレットの貸与ですとか、地元高校教育振興会を通じた支援、また部活動の指導者の派遣などについてご紹介をいただいているところでございます。現在高校への支援といたしましては、教育委員会が所管しております河合塾との連携による高校支援、また市長部局が所管いたしておりますビクタスとの連携による卓球のまちづくり推進事業などがございます。それぞれ高校の管理職や進路担当の先生、教職員も交えながら打ち合わせを行ってより効果的に進めようとしているところですが、今後もさらにこうした連携を深めながら留萌高校のより魅力ある支援、間口確保等にしっかりと取り組んでまいりたいと考えているところでございます。以上です。
米倉議員。
ちょっと先に聞く前のことも喋ってたけど部長ちょっと部長あんまり喋るもんだから、ちゃんと今回は紙を持って喋ようと思ったんで、 卓球やスキーの留学の子どもたちは友達と遊ぶ暇なく強くなろうと一生懸命練習しています。でも卓球の子どもたちは聞かせてはいけない少し揉めてたことがありましたが、今はどのようになっていますか。
市長、
令和3年4月から株式会社ビクタスより指導者を招聘し、さらに令和3年11月5日に卓球を通して地域活性化や市民生活の質の向上に寄与するため包括連携協定を締結し、地元高校の部活動をはじめ子どもたちが高い目標を持って十分に練習できる環境整備を進め、指導者による練習強化の結果、中学高校とも全国大会への切符をつかむなど、卓球で頑張る子どもたちが全国に留萌を発信し、短期間にもかかわらず成果が出ているものと感じているところです。現時点での課題といたしましては、高いレベルでの練習環境は構築できておりますが、幅広い地元の子どもたちへの普及や裾野の拡大にまでなかなか現在手が回っていないという状況ですが、特に小学生や未就学児に向けた指導機会の充実に向け指導者の育成確保が必要と感じているところでございます。また市外からの移住を希望する学生に対し、留萌市内の下宿や寮に限りがあることから、今後の住環境確保も課題であると認識しているところでございます。
米倉議員。
ちょっと今揉めてることを聞いたんですけど、ちょっといろんなふうになりましたが、通常札幌などの都市部の部活動の盛んな私立高校に憧れて進学する中、市外から留萌高校に入学してくれるのは大変ありがたいことだと思っています。子どもたちが頑張っているのも生かすのも大人です。潰すのも大人です。部活に集中している子どもたちに触れないで見守ることが子どもたちのためになると僕は思っています。私は応援してます。市長はどのように思いますか。
市長、
私も米倉議員と同様、熱い思いで、この事業を進めているということを二人で確認したいと思います。
米倉議員、
新年度も多分卓球の子どもも留萌高校の受験を受けると思います。スキー部も男子2名女子1名、羽幌中学校からはサッカーがしたくて2人受験するみたいだと聞いています。でも留萌には下宿ができるところがあまりありません。留萌に旅館等もありますが、旅館に下宿してくれないかとかっていう頼んだことは留萌市はあるんですか。
市長、
私も、旅館等の経営状況を含めてですね、そういう可能性がないのかということでいろいろ考えているところですが、現在まだ基本的にはやはり作業する方々の、宿泊ということで、なかなかそこまで下宿まで、やっぱり手が回らない、という状況ですし、やはりこう空いてる部屋をうまく活用できないかということを考えても、やはりその大人と高校生、が一緒にということになると、さまざまな課題が出てくるのかなということも危惧しておりますから、今後今、寮をする事業者というのが今上がってきておりますので、そういうこともそういうところも活用しながら進めていければというふうに考えているところです。
米倉議員。
やっぱり留萌高校をね、留萌市は大事にして応援している以上ね、下宿できないと生徒も集まりません。やはりこんな留萌高校にその来てくれるのは本当にありがたいことですよ。そういう子どもたちがね、今全道全国行って留萌の名前を売ってくれてきてます。留萌は海しけたら留萌はすごいって有名になってますけど、やっぱり子どもたちに期待したいと思います。江南中学校のグラウンドのとこ工事今なってますが、今部活はしてない、雪降ってんでしてないんですけど、ちょっと聞かれたもので第二グラウンドあるべって僕は言いたかったんですけど、どういうふうになってるんだって聞かれたんで、今現状グラウンドがちっちゃくなるとかなくなるとか、どういうふうになるんですかね、あれは。
米倉議員、今の、あの質問なんですけれども、1回目 の
地域、あ、いいかい、
部活動の競技力強化というところで、
未来の子どもたちだから、
ね、なるほど、
これは、はい、未来の子どもたちのために言ってるやつだから、
はい、ね、答弁を求めます。あ、市長。
はい、まあ、あの今の江南中学校のグラウンドにつきましては、見晴らし通りの拡幅に伴って、まあ、グラウンド側に、今、若干入り込んでいる状況となっております。まあ、今後あの野球をする子どもたち、含めてですね、あの、まあ、来年から地域移行を含めて、やはりそのグラウンドですとか体育館の活用を含めてやはりあの検討をすべきというふうに思っておりますし、まあ普段使われてない、あの土日しか使われてない市営球場ですとか、やはり浜中運動公園、まあそういうようなところも含めてですね、あの広い地、あの練習の場を提供できるようにしていきたいというふうに思いますし、今クラブチームが旧留萌高校のグラウンドの活用ということで、年明け4月以降使われていくんじゃないかなというふうに思っているところであります。
米倉議員。
新しい施設を建設するときは現状の公共施設の集約や廃止などで減らしていけなければ維持費が膨らむ一方です。留萌市の公共施設の数は400以上あるって聞きました。年間維持費はいくらかかってるんですか。
総務部長。
はい、お答えをいたします。今あの議員から出ました400件というのは、まあ、建物ということになりますけれども、まあ、建物以外もちょっと含めた公共施設全体の維持管理ということになるんですけれども、まあ、企業会計を除きまして令和4年度の実績としては、まあ、合計で約7億6900万円で、内訳といたしましては、灯油や重油などの燃料費で約5900万円、光熱水費では約1億3400万円、施設の修繕費で約6400万円、火災保険料等で約300万円、そしてですね、保守や管理にかかる委託料や負担金、これにはですね、あの指定管理の委託、人件費の部分も入っている部分もありますけれども、約5億900万円という形になってございます。以上です。
米倉議員。
公共施設の集約や廃止の場合、する場合は利用者の声を聞くのも必要だと思います。新しい施設への声を聞くだけでなく、今ある公共施設についても声を聞くことが、新しい施設に声を聞くことだけでなく、今ある公共施設について声を聞くことが大切だと思いますが、留萌市はどのように考えているんですか。
市長。
まあ、あの公共施設の整備、更新、そして集約、廃止に向けましては、平成28年に策定した留萌市公共施設等総合管理計画の中で、個別施設計画を作成することにより、将来的な対応方針を定めておくこととしております。その計画の実施にあたりましては、当然、市民と行政がその施設に関する情報や、 問題意識を共有して、将来の公共施設の在り方について幅広く議論を進めることが重要であるとされておりますので、そのようなプロセスを経て、やはり合意形成を図る必要というのが大事だというふうに思っております。
米倉議員。
留萌市には予算計上するかしかないと思います。やはりこれからはやっぱり検証して提言するかが必要だと思います。これはやめた方がいいとか考えていくかが僕は必要だと思いますが、いかがですか。
市長。
ですね、まあ、当然、そのようなことをしていかなきゃならないということで、まあ、先ほども言いました公共施設等総合管理計画の中でも、やはり集約すべきとか廃止すべきだとか、まあ、そういうのを点検しながらですね、これからの、まあ、やっぱり公共施設の在り方というのを検討していきたいというふうに思ってますし、まあ、今回JR の廃線跡地の利用も含めてですね、複合施設等を検討してまいりたいというふうに思っております。まあ、その中で集約できるものを含めて進めていければというふうに考えているところです。
米倉議員。
はい、次の質問に行きます。モンベルよりも小麦倉庫よりも水産振興センターの方が私は優先だったと思っていましたが、どうしてそちらのが優先になって水産は下の方になったんですか。
市長。
事業計画的には解体早々に行うという思いはありました。まあ、しかしながらやはりその資材高騰ですとか、まあ、補助金の状況を見ながら再度検討する状況になったと判断をしております。まあ、さまざまなその施設の中でやはりこの三泊にある施設をなんとか今使いながらこの水産振興センターというのをですね、やはり作っていく必要性というのは十分感じておりますので、まずは財源確保に、早急に取り組んでいきたいというふうに考えているところです。
米倉議員。
今いい言葉を聞いたと思っています。この間漁業者みんなでナマコの種苗を手伝いに行ってきました。水産課の職員も怒られながら一生懸命頑張ってます。新聞報道ではなんか凍結ってなってたんですけど、やはり出てしまってから凍結っていうことはやらないっていうことかなと思ったんですけど、あれは新聞報道だけだったんですかね。
市長。
凍結という言葉の使い方ですけども、凍結イコールやめるではないということをご理解ください。凍結イコール、溶けるときにはやはり財源が確保されるということでご理解をしていただきたいと思います。
米倉議員。
わかりました。うちも背越しに大きい溶けやすい冷蔵庫持ってるんですけど、そういうことですね。留萌の海はご存知の通りしけが多く操業にも限りがあります。こうした中で活業施設というのは出荷調整もでき、高く売れ取引できます、高値でできます。だからこそ急いでほしいんです。プレハブ建設でもいいんですが、いかがですか。
市長。
プレハブしようと、プレハブしようについても検討させていただいているところです。まあ、企画構造 である、まあ、やはり敷地の面積的に、いや、まあ、制約がある、ということで、建設予定地がですね、準防火地域に指定されているということもあり、建築制限により外壁など一定の防火措置が必要であるということで、建屋とは別にまた海水の給排水設備やろ過設備、分析などに必要な各種備品類の導入など、やはり事業計画を実現するための施設整備に最低限必要な事業費がかかるものと想定しております。議員からの提案も踏まえ、漁業者の思いに応えられるためにも、早期整備に向けて仕様の見直しなども行いながら、事業化を目指していきたいと考えております。
米倉議員。
いや、私はあんまり勝手なことを言って後でみんな漁業者に怒られたら困るんであれですが、プレハブ構造、本当は新生まれの横が便利がいいんですよね。でもやっぱ焦ってるんで、サンドマリア琉球は いかがなんですか。
市長。
まあ漁業者の声というのは必要になってくると思います。まあ、今ある三泊の施設の改築で済むんであれば、まあ、それも一つの方法かというふうには思ってます。まあ、あっちこっちっていうのはないということは理解をしていただけるというふうに思いますが、まあ、本当に急ぐということであれば、やはりそれも一つの考え方になるというふうに思っているところです。
米倉議員。
やっぱり誰が悪いかったら新生まれ漁業ですね。悪いのは留萌市もモンベルに本気度を使ってんで、やっぱり一次産業漁業者にも留萌市の本気度を使ってください。そう言って次の最後の質問に行きます。このところ市民サービスにたくさん基金をふるさと納税で使って市民のためになっていると思います。でも今後ふるさと納税もどのように変わっていくか、いくなるかもしれないし、ダメになるかもしれないし、分かりませんが、やはり基金を貯めてね、力をつけていった方が留萌市はいいと思いますが、いかがですか。
市長。
まあ、応援基金の運用というものについてはですね、まあ、寄付者の思いの具現化、市長が私が特に推進するまちづくりの問題解決につながる施策について、政策予算編成の中で他の財源確保が難しい事業を中心に、効果的な事業を選定し活用させていただいているところで、あります。2年連続で10億を超える寄付金の獲得につながったことから、来年度に向け市民に還元する施策を実施していきたいと考えているところであります。まあ、一方で、中長的な視点からも将来において計画的に進める大型投資事業などに備えるため、政策的に積み立てを行うといったことも十分意識しながら進めているところでございます。
米倉議員。
ふるさと納税の基金が、僕の間違いかもしれない、17億円あるっていうふうに見たような気がするんですけど、違いますか。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。今議員がおっしゃりました17億というのはですね、今年ですね、今年度私どもが最終的に獲得できる着地点の寄付金額ということで17億円を予測しているという状況でございます。以上でございます。
米倉議員。
僕の見間違いでしたね。書類見たらなんか基金が17億ってなってたもんで、今基金はいくらあるんですか。
総務部長。
はい、お答えいたします。令和5年度の予算 の状況で、着地点としては14億円を超える形で確保できるというふうに考えてございます。以上です。
米倉議員。
やはりあと毎年10億ずつ貯めて3年で30億です。3年後にはもっといろんな留萌市発展のために使えると思うんで、無駄遣いはしないで貯めていきましょう。以上です。
11番米倉議員の質問を終わります。